皆様、おはようございます。今日で、ペテロの手紙第2を、終えることになります。今日はこの、結論部分を中心に、まとめていきたいと思います。テーマは、成長して神の栄光を表す。人類、そしてこの世界は神様の素晴らしさが表されるために神様によって作られました。しかし人が罪を犯した時に世界は人を苦しめるものにもなり、また私たち人類がアダムの罪、罪とは本来住むべき目標から外れてしまっている的外れ、本来あるべき状態を損なわれた状態という意味です。神様の素晴らしさを表せなくなってしまいました。しかし神様は旧約時代ずっと準備してきた救い主を送ってくださり、十字架と復活によって罪を許し、永遠の命、神と共にいつまでも一致して歩める命へと私たちを救ってくださいました。救いの道は十字架と復活によって成し遂げられ、開かれました。そして私たちはそれをただ信仰によっていただくことによって神様の栄光を表すものに新しく生まれ変わりました。こうして救いによって神様の栄光を表せるものとなりましたが、まだ完成していません。成長しているのがイエス様を信じた後の私たちの状態です。このペテロの手紙1と2は、時代の困難の中にあったクリスチャンたち、また教会を励まして、喜びとまた希望と確信を持って完成を目指して歩んでいけるように励ましている手紙です。この結論の部分のテーマにある通りです。成長して主の栄光を、素晴らしさを表すものとされましょうと締めくくっております。今日この箇所から覚えたいことが3つありまして、修法にも書かせていただきました。1つは、聖書の理解しにくい部分も真剣に受け止めましょうということ。そして真剣に受け止めることを通して惑わしを防いで堅実に歩み続けること。そして恵みをいただいてイエス・キリストを知ることで、また知ることで、知ることについてですね、成長していくことを目指しましょうということです。主語にも書きましたが、3章18節をもう一度拝読してお祈りいたします。ペテロの手紙第2、3章18節、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。イエス・キリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。天の父様、 今朝手紙の最後の部分を見てまいります。どうか私たちがここに記されていることをご聖霊の導きによって理解し、また実践していけますように、そして完成していけますように導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。まず理解しにくい部分があると、私自身も小学校の時に、本の虫でして、教会に行って、いただいた、聖書の分冊をですね、向こう見ずにも読んで全然わからないと、難しいと、放り出そうとしたことがあります。おそらく聖書を読んでですね、こんなにわかりやすい本はないと思ったことは、ごくわずかだと思います。難しい言葉はあまり使われていないんですけど、内容がわからない、また言葉は簡単ですけど、その言葉自体の意味がわからない、それが積み重なって難しいという部分があり、また内容が分かってもそんなことがあり得るのだろうかと理解に苦しむことがあります。聖書は辞典のように薄い紙でこんなに厚い、書物ですから、膨大な量であることも分かりにくさにも、輪をかけているのと、そして、もう一つは、随分昔に違う国で書かれたというところも難しいところもあります。さらに難しくしているのは、本来ならばもっといっぱい、もう世界中にも収めきれないほど素晴らしい内容が書かれているのに、もう凝縮して書かれているので、その内容が膨大すぎて分かりにくいという部分もあります。もう一生かけてまだ卒業できない書物ではあります。使徒ペテロはここで一人の書いている、手紙ですね、手紙について理解しにくいところがありますと、イエス様の直弟子でありますペテロが理解しにくいと書いてあります。それは、ペテロ自身のことを棚に上げてというわけではないと思うんですけども、特に分かりにくいのがパウロが書いた手紙だと言っています。なぜ、分かりにくいかと、それはいくつか特徴があります。一つは文章が長い、なかなか丸までいかないと、日本語でもそういうのは分かりにくいですよね。プラスあっちこっち話が飛んでいると、こういう話かなと思ったら急に別の話題が出てきたりという飛びの部分があります。さらに熱心なあまりくどいというところがあります。 しかし、もっと分かりにくいことは、神様の存在や神様の成したこと、願ってらっしゃることを間違いなく正確に詳しく伝えようとしているからです。イエス様は、人々が、なかなか神様の国のことがわからないので、身近な例えを通して、教えたことが多かったです。しかし、パウロはあまり例えを用いていません、用いるとしても旧約聖書のことが多いですけれども、そうでなくて、もう神様が考えてらっしゃり伝えていることをそのまま伝えようとしていますので、どうしても難しいというところが出てきます。しかし諦めないでほしいのです。先ほど新学生の岡戸エリア兄弟が話してくださいましたように、聖書が分かるように私たちが求めるならば、聖霊なる神様が私たちを理解できるように助けてくれます。必要なことを思い出し、大切なことに気づかせ、そして受け止めることができるように導いてくださいます。ですから、諦めないで神様に祈りながら読み進むことが大切なのです。世の中の本ではですね、似たような本いっぱい読むとですね、もう目次見ただけで何書いてるか分かるから、ちょっと目次を見て、これはまだ知らないことかなと思ったところだけを読んで、あとはもう読まないということが、時間節約のためにできるようになります。しかし聖書には無駄なところが一つもないんです。もちろん大切な部分を押さえておく必要があります。骨組みを押さえていく必要があります。そうしないともう全体を理解することが難しいから、教理問答の今児童説教のシリーズはそのようにしていますけども、だから骨組みだけ分かれば全て分かったというととんでもなくて、細かなところまで神様は配慮を持って無駄がないようにきちんと書いてらっしゃる、書くように導かれたので、小さなところもすごく大切なんです。そしてそれは一度読んだだけでは、十分汲み取ることはできません。何度も何度も一生かけて読む中で、ようやくわかるという部分が多いです。説教者として恥ずかしいのか、普通なのかというところはありますけども、聖書を準備してハッとすることは、こんなことが書いてあったんだということを何十回読んでも気がつかなかった、こんな意味だったんだということを、やっともう30年ぐらい経って分かった、あるいはまだ分からない、あるいはこんな意味もあったんだ、あんな意味もあったんだということに気がつかされる、もうそういうことだらけです。ですから諦めずに真実に聖書に取り組む中で私たちは成長できるんだと。感謝なことに聖霊に助けていただいて聖書を読むときですね、もう飽きた、もういいということにならないんです。聖書は真剣に取り組むほどに 面白いですし、興味深いですし、ためになるんです。こんな本他にありません。もうクリスチャンの方たちは本がボロボロ、聖書がボロボロになるとまた同じ聖書を買って読みます。その結果お家にいっぱい聖書があることにもなるんですけれども、これほど素晴らしい本はないんです。そしてもう一つ言えることは、じゃあ全部わからないと役に立たないかって、ね、とんでもなくて、もう一箇所だけでも素晴らしい教えがあったら素晴らしいんです。イエス様を信じるために聖書全部わからなきゃいけないかって、もう分かった方がいいことはいいんですけども、一箇所だけでもこの真剣に受け止めて信じたらクリスチャンになれます。例えばヨハネの福音書3章16節に、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、私たちを愛された、まあ、そのために、イエス様の十字架と復活の技がなされたんですけど、それは何のためか、御子を、つまりイエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。もうこの水曜の一文だけでイエス様を信じて救われることができます。ですから難しいことがあったとしても、それを諦めないで信じて取り組み続けてほしいのです。これが救われる道、そして成長する道です。第二のこと、それは16節の、途中からですね、理解しにくいところがありますというのを今お話ししましたが、その続きの部分です。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所と同様、それらを曲解して自分自身に滅びを招きます。ですから愛する者たち、あなた方は前もって分かっているのですから、不道徳な者たちの惑わしに誘い込まれて自分自身の堅実さを見失わないようよく気をつけなさいと。聖書は素晴らしい救いをもたらし、それを完成してくれるための書物です。しかし気をつけないといければいけないことがあります。難しいからといって勝手にそれを読み込んだり解釈したりして聖書から外れると危険なことになります。惑わされて変な道に行ってしまうことになりますから、気をつけなさいと。それは例えて言えば、大変よく効く薬や治療法に当てはめることができます。よく効く薬ほど気をつけて用いないと逆効果になることがありますね。ですから、普通にお店で売ってる薬はそんなに効かないかもしれないけども、危険性も少ないんです。説明書の通りにやれば安全と思います。説明書を無視したらちょっと危険ですけども、でもお医者さんがきちんとその人の病気の状態や体質を調べて、そしてそのためにぴったり合った薬や治療法をですね、用いると、病気は良くなり健康が守られます。しかし間違った判断をして その人に合わない薬を出してしまったり、その人に合わない治療をしてしまったら命が危なくなってしまいます。聖書はその点で正しく用いる必要があるんです。聖書の教えをですね、全体の流れをあんまり考えないで、そして、思い込みで、聖書の流れを無視して、勝手な、捉え方をして、それを確信したら、命を損なうことになります。もうそういう罠がいっぱいあるんです。例えばイエス様はすべての人のために十字架で罪を解決してくださった、これ真理です。大切な教えです。でもイエス様がすべての人のために十字架で死なれたから、信じても信じなくても天国に行けますというふうに捉えてしまったら、その人は信じないので救いを受けることができません。また、イエス様に反対したパリサイ人という人たちが してしまった過ちですけれども、律法は、神様の戒めですけども、他の神があってならないとか、父母を敬いなさいとか、今日の戒めなど書いてありますけれども、守らなければ神様に祝福されない、神様は受け入れてくれないということは確かにそうなんですけども、ではということでイエス様を信じないで、私は頑張って正しいことをするからそれでいいと、キリストはいらないと、イエス様は来る前からそう言って教えてきた自分の立場を守るために、そして守っていると証明するためにですね、聖書は言ってない自分たちに都合のいい守り方を研究して教えて、自分たちは守れるけど他の人は守れないという状態を作り出しました。そして自分たちのようでない人は神様に祝福されない、自分たちは守っているから祝福されているというふうにしてしまいました。これは律法戒めの目的を外れていました。神様はもちろん 神様が正しいお方であることを示すために、そして目標として戒めを与えましたけれども、それはイエス様抜きで与えたんじゃないんです。イエス様を信じるためには私の罪のために死なれたとイエス様のことを信じなければいけませんけれども、罪はないと言っちゃったら、ちょうどイエス様の例えにありますように、医者が必要なのは病人ですと、私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たんですと、全ての人が罪だなんですけども、ですからイエス様は全ての人のために十字架で死なれました。でもパリサイ人は私は正しいからいらないと、信じなくていい、こんな人は救い主でも何でもないと言って十字架にかけてしまいました。これも大きな罠です。 このように聖書全体を素直に読まないとどんどんおかしな話になってしまいますから気をつける必要があります。ですから私たちはそのような誤った考えを聖書から確かめて、聖書全体を見ればその間違いは分かりますので、それを守っていきましょう。そして18節、先ほど読みましたけれども、キリストの恵みと知識において成長しなさいと。私たちが成長していくための鍵はここにあります。イエス・キリストの恵みを受けることです。神様はなんと私たちの味方として、救い主として、イエス様のすべてを、イエス様ご自身をプレゼントしてくださいました。イエス様がすべての人の身代わりに死んでくださったので、罪が許されます。イエス様が死から蘇ってくださって私たちと共に生きてくださるので、私たちも永遠に生きられます。イエス様が私たちと一つになってくださったので、イエス様の清さに預かります。イエス様が神の子であるご自身を私たちにくださったので、私たちは神の子供とされます。イエス様が天国の王様ですので、私たちは天国を、そこに入れるんじゃなくて、天国の王様の一族として天国に入ります。ですから決して救いは失われません。天国は失われないんです。イエス様の恵みは知れば知るほど素晴らしいんです。それを、体験して知りましょう。そして知識においてとあります。キリストの知識において成長するっていうのはどういうことでしょうか。イエス様がどれだけ素晴らしいかということを知りましょう。この方は神様です。世界を作られたお方です。どこにでもおられるお方です。永遠に生きておられます。不可能はありません。私たちをこの目なく愛しておられます。そしてどこまでも真実で、私たちを決して見捨てることなく、すべてを益としてくださり、守ってくださいます。また私たちと同じ人間ともなってくださったので、私たちのことをよく分かってくださって、最も良い助けを与えてくださいます。この方がいれば大丈夫なんです。イエス様が知っておられることを私たちが信じていればですね、分からないこと、心配なこと、分からないことはあるんですけど、心配なことはなくなるんです。だって全ての時代の全てのことをご存知ですからですね、解決できない問題なんかないんです。恵みと、そしてこの方の全て知って何でもできることを、納得していくっていうですかね、信頼していく。そうすれば私たちはどんどん成長していけます。こうして神様の素晴らしさを イエス様によって知っていること、それに預かっていることが私たちが神様の素晴らしさを身をもって表すことにつながるんです。私たちが頑張って神様素晴らしいとですね、努力するっていうことも、無駄ではないと思いますけども、この方を信じて共に歩んでいること自体が神様の栄光なんです。そこを求めていけばもう、これが栄光になるかならないかなんて心配しなくていいです。喜び、そして感謝、そして、希望にあふれて生きることができます。このように幸いな人生をイエス様は私たちに与えてくださった、そう感謝して生きられれば神様の素晴らしさ表されますね。それが一番なんです。そしてこの神様の恵みが膨大なので、その中で良いもの探しをしていきましょう。どこにあっても見つかります。こうしてその素晴らしさがですね、いつまでも続きましたということになるんです。よくの童話や物語でハッピーエンドってありますね。二人はいつまでも幸せに過ごしましたと、時々映画などで口実談、実はそうでなかったという話が、出てきますけども、それはそれで必要なんです。結婚してあといつまでも幸せに過ごしましたというのは山あり谷ありのはずですけども、私たちの幸いはイエス様を信じてこの地上の生涯、幸いですけども、その先永遠に幸いが天国で待ってます。これこそがいつまでも幸せにです。そのような素晴らしい約束を与えてくださる神様を知りましょう。そして聖書全体にでそれを正しく理解し、そして惑わしを避けて共に目指していきましょう。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられないと。これが成長して神の栄光を表す道です。お祈りいたしましょう。天の父様、私たちはまだまだ知らないことだらけですけども、あなたに信頼する者が決して失望させられないことを約束され、それが真実なことを日々確かめております。どうか私たちがその道を進んでいきますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。